本日与えられました御言葉はこれです。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。この聖句に多くの人々が励まされ希望を見出し近づけられたことを思います。と同時にこの受難節を過ごすにあたってこの御言葉によって死の十字架を思い全ての罪と苦しみに勝利された主イエスキリストによって私たちは新しく生きる勇気をいただきたいと思います。今日この聖書の箇所はキリストがいよいよ長く共にいた弟子たちと別れる時が来たというところです。過ぎ越しの祭りの夜、主イエスは弟子たちの足を洗い共に最後の食事をいたしました。その後主イエスは弟子たちに長い長い説教、いわゆる決別の説教をなさったのです。それはヨハネによる福音書の13章から16章にわたって長く長く続く説教なのです。そしてこの説教は主イエスが弟子たちに語ってきたことの集大成とも言うべきものだったのです。主イエスがおっしゃりたかったことが凝縮して込められているということなのです。そして最後に私は世に勝っているとおっしゃったのです。この説教はこの16章で終わり、17章には大祭司の祈りと言われている主イエスの最後の祈りとなっていきます。この祈りは、この大祭司の祈りというのは他の福音書には見られないものです。そしてその後オレブ山に行きゲッセマネの祈りがありまして、そして捕らえられてしまうというような大きい流れとなっていきます。まもなくシエスは捕らえられ、シエスと弟子たちは別れ別れになってしまう。そしてシエスは一人になってしまった。しかしそのような危機的な状況に陥ることを弟子たちは誰一人として気づいていなかったのです。主イエスはこれまで弟子たちに何度となく私は父のもとに帰るとおっしゃっていたのに、それが何を意味するかということを弟子たちは何も分かっていなかったのです。本日の聖書の箇所にもこのようにあります。28節において、今世を去って父のもとに行くと明らかにはっきりとシエスはおっしゃっているのに、弟子たちはその時ですらイエスがこの世を去るということの意味を理解できなかったのです。すなわちイエスが十字架への道を歩み出されるということを予測することは全くできなかったのです。そしてシエスはこのような弟子たちの上にこれから起こってくる大きな事柄、苦難、そのことに心を砕いておられたのです。しかし一方シエスは弟子たちの成長をも見ておられます。28節にはこうあります。私は父の元から出て世に来たとのシエスの言葉に弟子たちはこう答えます。38節、あなたが神の元から来られたと私たちは心から信じます。弟子たちはシエスと行動を共にし教えをいただく中で、やっとシエスが約束されたメシア、救世主であり預言者によって示された神から使わされてきたメシア、神の子であることを信じたのです。 私は一人ではないと後になってシレスはおっしゃっています。8章29節でもこのように言われます。私をお使わしになった方は私と共にいてくださる。私を一人にしては置かない。ここには父なる神と子なるキリストイエスキリストの本質的なつながりが示されています。弟子たちはここに至ってようやくシエスは神の子であるということを信じたのです。そしてシエスは神が愛なるお方であることを語られるのです。すなわちシエスは27節においてこのように語ります。父ご自身があなたを愛しておられるのです。あなたが私を愛し、私が神のことか神のもとから出てきたことを信じたからです。そしてシエスは弟子たちにイエス・キリストの名を通して直接神様に祈ってもよいとおっしゃるのです。イエスが父になる神を証しし、シエスは神と一体であり、シエスが父から使わされたことを弟子たちが信じたので、神は弟子たちを愛し、弟子たちの願いを聞いてくださる、主なる主イエスは言われるのです。ここでシエスは弟子たちの信仰の一つの完成を見るのです。しかし、反面、シエスが弟子たちの元を去るということを弟子たちが全く信じていないところにおいて、彼らの信仰が不十分であることを指摘なさっているのです。すなわち、あなたは散らされて自分の家に帰ってしまう。シエスの元を弟子たちは離れていくとシエスはおっしゃるのです。事実、シエスの十字架への道には弟子たちは誰一人としてついていくことはなかったのです。自分の家に帰る。事実、自分たちはその場から逃げてそれぞれ自分の家に帰ってしまった。自分の家に帰る、それはすなわち自分の郷里に帰る、自分の世界に帰って閉じこもってしまうということを意味しております。羊飼いのいない羊のように散らされて迷い、それぞれのところに逃げ込んでしまう。シエスは自らが弟子の前から姿を消すとき、弟子たちは散らされて苦しい思いをそれであろうということを知っておられたのです。そしてキリストの名がゆえに弟子たちは迫害され、困難、苦しみや悲しみが襲ってくるということをイエスは知っておられたのです。私たちも人生で同じようなことを経験します。普段は大きな問題もなく過ごしているのに、一旦人生の嵐に巻き込まれてしまうとき、出会うとき、そのことに心がすっかり占領されて、神の恵みや神の与えてくださるものに気づくことなく心を閉ざしてしまう。望みを失って悩み以外のすべてのことに対して心を閉ざしてしまうのです。私たちの信仰もそのように脆いものです。シエスはそのような弟子たちを咎めることはなさいませんでした。むしろ愛と憐れみを持って心を砕いておられたのです。実際、私たち人間は何らかの形で重荷を背負っています。苦しみ、たくさんの困難を背負って生きているのではないでしょうか。ある人が 突然の病を得て、集中治療室、いわゆる ICU というところですけど、集中治療室に入った時のことをこのように書いていました。集中治療室の夜は怖い。薄暗い明かりの中で機械だけがチッチッチッと響いている。体には何本のチューブがつなげられ、胸には電極が取り付けられ、自由を奪われている。体は痛み、息は苦しい。一体このような時間は私の人生にとって何の意味があるのか。ただ苦しいだけ、敗北感と孤独感のみ。この時間はいつまで続くのか。希望は全く見出せない。このような状態はあたかも神を見失ってしまった世界のようです。心も体も病む人間の現実の姿ではないでしょうか。けれども、主イエスはこのような人間の姿を分かっていてくださるということを、今日の聖句は明らかに私たちに告げてくださっています。あなた方には苦難がある。主は私たちの弱さ、脆さを分かってくださっている。そしてそのために神に取りなしをしていってくださる。大祭司の祈りと言われる次の祈りの中にこうあります。17章の9節、彼らのためにお願いします。世のためではなく、私に与えてくださった人々のためにお願いします。彼らはあなたのものだからです。このようにして、主イエスは弟子たちを御手に委ねられたのです。主イエスはこのようにいつも人々のために祈られていました。ルカによる福音書23章34節にこのようにあります。十字架の上に売られた時でさえ、主イエスを十字架に追いやった人々のために主イエスは祈られたのです。彼らを許しください。自分が何をしているかわからないのです。これはまさしく取りなしの祈りです。主イエスは誠の愛と許しの神であるのです。そのキリストが言われます。勇気を出しなさい。この御言葉はマルコによる福音書6章50節に出てくる安心しなさいという言葉と全く同じものであるということなのです。マルコによる福音書の6章45節からお読みしたいと思います。マルコによる福音書6章45節。それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗らせ、向こう岸のベトサイダへ先に行かせ、その間にご自分は群衆を解散させられた。群衆と別れてから祈るために山へ行かれた。夕方になると船は湖の真ん中に出ていたが、イエスだけは陸地におられた。ところが逆風のために弟子たちが漕ぎ悩んでいるのを見て、夜が明ける頃湖の上を歩いて弟子たちのところに行き、そばを通り過ぎようとされた。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと思い大声で叫んだ。皆はイエスを見て怯えたのである。しかしイエスはすぐ彼らと話し始めて、安心しなさい、私だ、恐れることはないと言われた。イエスが船に乗り込まれると風は静まり、弟子たちは心の中で非常に驚いた。パンの出来事を理解せず心が鈍くなっていたのいたからである。これは逆風の中で漕ぎ悩む 弟子たち、その弟子たちのところにイエスは湖上を歩いて近づかれた。そしてその不安になっている弟子たちに安心しなさいというふうにおっしゃった。安心しなさい、私だ、恐れることはないとおっしゃったこのイエスの安心しなさいという言葉は、先ほどの本日の聖句の勇気を出しなさいと同じ言葉であるということなのです。またマタイによる福音書9章2節にこのようにありますが、中分の人が床に寝かされたままイエスのもとに連れてこられた。その時主は彼らの信仰を見てこう言われた。子よ、元気を出しなさい、あなたの罪は許される。これらの安心しなさい、また元気を出しなさいと勇気を出しなさいというのは、皆同じ言葉が使われているとのことです。福音書にはその他に、私たちを力づけてくれる主イエスの許しと励ましの言葉がたくさん出てきております。信徒の友の文芸欄にこのような短歌を見出しました。私ども窮することはありませぬ、弱き時こそ神は近かる、弱い時にこそ神様が近いということを知る。人は自らの弱さを知るとき、初めて神様を発見し、神の恵みを知ることができる。だから何も恐れない。そのように示されます。そして33節にはこのようにあります。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためであるとイエスは語られました。イエス・キリストによって平和を得るということはどのようなことなのでしょうか。14章27節にはこのようにあります。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与えると弟子たちにすでに約束されておられます。主イエスの平和とは、主イエスが常に父なる神と共におられるということにその根拠があります。そして父なる神と子なるキリストの交わりの中に、私たちも招かれていることをイエス様はおっしゃっているのです。キリストは人間と神との和解のために十字架にかかり、人間の罪の償いのために死んだ。そして自らの罪を悔い改め、キリストの十字架の贖いを信ずる者と神との間に和解が生まれたのです。私たちの平和はそこにあります。平和とは、世界に戦いがないという状態にとどまらず、神から与えられる人間の平和と言うべきものです。このキリストによってもたらされた神との平和の平和のすべての根拠あることを聖書は語っています。例えば勇気を持つこと、安心すること、元気を出すこと、それらはすべて神と私たちが平和の関係であるというところに成り立っています。いつも神様が共にいてくださるとの確信の上に成り立っているものなのです。同時に14章16節、6節においては、イエスはこのように語られました。私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わせて永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。あなたを皆越しにはしておかない、皆死後にはしておかない。イエスは弟子たちの 前から見えなくなっても別の弁護者すなわち精霊がいつも共にいることを約束してくださったのです。そして助け主弁護者を送るとこの決別の説教の中ではシエスは5回もそのようにおっしゃっているのです。助け主なる聖霊はいつも私たちに力を与えてくださり、私たちの中でいつもシエスキリストを明らかに示してくださる。すなわち聖霊は私たちを信仰に導き、シエスの十字架復活を明らかに示してくださるのです。それが故に私たちは聖霊が私たち一人一人の中で豊かに働くよう祈るのです。そして聖霊の守りと導きがあるので勇気を出すことができるのです。最後にシエスは私はすでに世に勝っていると言われました。自らの弱さに悩み、神の御心に従わず自分の思いのみによって生きている私たちの罪がシエスの十字架の死と復活によって許されたということです。すなわちシエスが罪と死に勝利されたということです。キリストは復活し罪と死に勝利された。ヨハネによる福音書の3章16節にもこのように記されています。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。すなわち神の愛の勝利が示されております。聖霊はまさしくキリストの勝利を明らかに示し、私たちがすべての困難やすべての罪に勝利していることを保証してくれるものです。ヨハネの手紙1の5章3節から5節にはこのように記されています。神から生まれた人は皆世に打ち勝つからです。世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰です。誰が世に打ち勝つか、イエスを神の子と信じるものではありませんか。勝利者キリストを信じる者はすでに世に勝利していると御言葉は語ります。私たちがこの世で生きていくことは、生きていくときに体験するありとあらゆる苦難に打ち勝つ神の愛がイエスキリストによって私たちに与えられているのです。また仕事なんですけれども、このような経験があります。若い時にイエスの勝利という名前を付けられた宿舎に3ヶ月間暮らすことがありました。私はそのイエスの勝利の家で暮らし、朝イエスの勝利を出て、また夕方イエスの勝利に帰っていく、イエスの勝利の中で生活した3ヶ月間でした。それで思ったのは、私たちはイエスの勝利の中で生きている、いや生かされているということでした。すなわちイエスの勝利は私たちの勝利であり、勝利でもあるということを知らされたのです。勇気を持って歩みなさい。私はもうあなたのために罪と戦い、すでに勝利しているのだから、とシエスはおっしゃっているのです。先ほど旧約聖書のイザヤ書35章の8節から10節を読んでいただきました。10節、主にあがなわれた人々は帰ってくる。常しえの喜びを先頭に立てて、喜び歌いつつシオンに駆りつく。喜びと楽しみが彼らを迎え、 嘆きと悲しみは逃げ去る。主に導かれて主にあがなわれた人々が勝利してシオン、エルサレムに帰っていく。これは勝利の喜びの歌です。嘆きと悲しみは去って喜びと楽しみが彼らを迎える。ここにキリストの勝利の道を主イエスと共に歩む人々の姿を見るのです。先頭を歩むのはまさしく私たちを愛してやまない父なる神の子なる内なる神、神の子なるイエス・キリストなのです。このレントの時、私たちはシエスの勝利を信じて愛なる神、そして聖霊の導きの中を窮することなく勇気を持って歩んでいきたいと、そのように願います。お祈りをします。天の父なる神様、あなたの御子の主イエスキリストの十字架を深く思う時となりました。この時、私たちはこの地上での多くの悩みの中に生きておりますけれども、私たちの愛する主イエスキリストがそのために尊い十字架にかかり、そして復活なさったことを私たちは知らされております。どうかそのことを信じて勇気を持って歩んでいくことができますように。私はすでに世に勝っているという主イエスの御言葉に力づけられて、また歩むことができますように、どうぞ導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。